天の神様、今日の1月最後の日曜日、私たちを再びこの場所に呼び集めてくださって、礼拝から1週間をスタートすることのできるこの恵みをありがとうございます。神様、1ヶ月があっという間に過ぎていったような気もしますけれども、でも確かにそこかしこに神様の恵みと祝福が、またあなたの導きが、そしてあなたの奇跡がたくさん表されていたことを覚えて、心から感謝いたします。今日私たちは改めて神様への賛美を捧げ、礼拝を捧げ、神様と共にまたこの週の歩みへと歩み出していきたいと願います。どうぞ神様、今日集われたお一人お一人の心の奥深くまで、一番神様がよくご存知ですから、どうぞ必要な語りかけと励ましと祝福がありますようにお願いいたします。神様、祈られましたが、佐藤先生は北海道でご奉仕に当たられています。どうぞご奉仕が守られて、また千恵子さんともども今週の休暇が祝福されますようにお願いいたします。留守の間の教会も神様が続けてお守りください。病の中にある方々をお支えください。またご家族を天に見送られた方々に豊かな慰めがありますようにお願いいたします。またこの場所に来たくても来ることができない方々が日本各地にたくさん散らばっていますけれども、神様、どうぞあなたが祝福と慰めを持って今日も深く望んでくださいますようにお願いいたします。神様、あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。あなたの御言葉を待ち望みます。どうぞあなたの御言葉によって私たちの足を照らし、これが道だ、これに歩めと、今日ここから新たな一歩へと背中を押し出してくださいますようにお願いいたします。今私たちの心を開いてくださって、どうぞ神様がご自由に触れてくださいますようにお願いいたします。神様、これからの一切をあなたにお委ねして、期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2017年に入って早いですね。もう1月も終わろうとしています。皆さんはどんな1ヶ月を過ごしてこられて、そしてどんな1年を過ごしていきたいと思っておられるでしょうか。教会の歩みはですね、1月は少しのんびりと過ごす予定ですなんて当初は思っていましたけれども、でもやっぱり1月もいろんなことがあって、やっぱりあっという間に忙しく過ぎてしまったようにも感じます。でも改めて今日1月の終わりにご一緒に御言葉から確認したいのは、今日のタイトルにもつけましたけれども、信仰告白とはということです。私たちの歩みを確かなものとして、そして私たち一人一人の、そしてこの教会の歩みを確かなものにするのは何でしょう。それは信仰告白です。信仰告白とは、今日はご一緒に3つのことを確認していきたいと思うんですね。皆さん、教会には私たちの信仰を表すためによく使われるマークがありますね。もちろんどこの教会にも十字架が掲げられていて、その信仰を表していますけれども、他にもよく使われているマーク、皆さんも目にすることがあるんではないでしょうか。教会の駐車場に停められている車を眺めてみると、何台かの車にはそのマークがついていると思います。先日私乗ってる車でガソリンスタンドに行って給油している時に、店員さんに突然、お客さん釣り好きなんですかって聞かれたんですね。いや、特別好きっていうわけでもないですが、なんでですかって聞き返したら、いや、ここにマークついてるからって言われたんですね。そう、それは何のマークかっていうと、魚のマーク、魚のマークですね。昔から教会において、キリスト教において、その信仰を表すために魚のマークが用いられてきました。じゃあなぜ魚のマークなのか、皆さんご存知でしょうか。もちろん5つのパンと2匹の魚、イエス様が起こした大きな奇跡を思わせるものでもありますけれども、何よりそれは新約聖書がもともと書かれた言葉であるギリシャ語から来てるんです。イエスという意味のギリシャ語はイエスースっていうんですが、その頭文字をまず取ります。そして次はキリストという意味のギリシャ語、クリストスの頭文字を2番目に取ります。そして神という意味のギリシャ語、セオスの頭文字、 子供の子、子という意味のギリシャ語フィオンの頭文字、そして最後救い主という意味のギリシャ語ソーテールという言葉の頭文字、つまり今言ったイエス・キリスト、神の子、救い主という最も大切な、そして最も基本的な信仰告白、そのそれぞれの頭文字を取って並べるとイクスース、つまり魚という意味のギリシャ語になるんですね。それで昔からイエス・キリスト、神の子、救い主というキリスト教の大切な信仰を表すために魚が用いられてきたんですね。皆さん、キリスト教の歴史を見てみると、かつてローマ帝国がキリスト教を激しく迫害した時代がありました。もうクリスチャンというだけで命が狙われるような、みんな男も女も子供もみんな牢獄に投げ込まれるような、そんなクリスチャンは信じられないような苦しみの真っ只中に置かれていた時代がありました。その激しい迫害の中に置かれていたクリスチャンたちは公にその自分の信仰を告白することは難しかったんです。そんな時彼らは地面に魚のマークを書いたそうです。地面に魚のマークを書いて、お互いに自分たちの信仰をその都度その都度確かめ合って、そしてその信仰に立ち続けて、イエス・キリスト、神の子、救い主、キリストこそが救い主だ、そうやってその迫害を乗り越えていったと言われています。さあ、先ほどお読みいただきました今日の聖書箇所、今日はペテロがイエス様に、あなたは生ける神の御子キリストですと力強く答えた、力強く告白した、その信仰告白をご一緒に見ていきたいと思うんですね。はじめの13節を見ていただくならば、この時場面はフィリポ・カイザリアという地方での出来事でした。このフィリポ・カイザリアという地方という町はとっても美しい避暑地のようなところであったと言われています。でも宗教的にはギリシャの神々が祀られた偶像崇拝がとっても盛んな町でした。そしてまた代々ヘロデ家によって皇帝崇拝も盛んでした。カイザリアっていう名前自体が皇帝に捧げられた町ですからね、偶像礼拝が盛んで皇帝崇拝も盛んで、そんな町であったと言われています。そういった町での、そういった町だからこそのイエス様とお弟子さんたちとのやり取りが今日のこの箇所、マタイの16章に書き記されているんです。さあ、13節でイエス様は弟子たちに質問されました。じゃあ13節を読める方でご一緒に読んでみましょう。13節を読んでみましょう。はい。さて、フィリポ・カイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？先ほど確認した通り、異教の町であるフィリポ・カイザリアでイエス様は弟子たちに言われました。人々は人の子を、つまりイエス様ご自身のこと、私のことを誰だと言っていますか？この町だけに限らず、当時の人々はイエス様というだんだんと有名になってきた、だんだんと評判になってきたイエスという人物をどのような方と見ていたのでしょうか。弟子たちの答えはこうでしたね。14節をご一緒に読んでみましょう。はい。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。ある人はイエス様を、救い主を指し示す役割を果たして悔い改めのバプテスマを授けていたバプテスマのヨハネの生まれ変わりだと思っていました。バプテスマのヨハネを殺したヘロデ王もイエス様とやらの噂を聞いたときに、あれはバプテスマのヨハネが蘇ったんだ、だからあんな力がイエスとやらのうちに働いてるんだと考えていました。ある人々はバプテスマのヨハネだと考えていました。またある人はイエス様を旧約聖書に出てくる預言者の中でも最も偉大な預言者と言われているエリアだという人もいました。皆さんご存知のようにエリアは紀元前9世紀頃に活躍した大預言者ですね。人々に本当の神様を伝えて生きたまま天に引き上げられた そういう人物です。それぞれについて詳しく見る時間はありませんけれども、またある人はイエス様をエレミアだという人もいた。またある人たちはイエス様は預言者の一人であるとも思っていた。当時の人々はイエス様のことをバプテスマのヨハネじゃないか、エリアじゃないか、エレミアじゃないか、預言者の一人じゃないか、いろんなことを想像してそのような人物だと思っていました。いずれの考え方にしろ、当時の人々がイエス様をどのように見てどのように思っていたのかというと、それはほとんどの人々はイエス様を偉大な預言者であるとは考えていましたけれども、しかし約束のメシアそのものであるとは考えていなかったようですね。皆さんどうでしょう、これは今日においても同じかもしれませんね。だってイエス・キリストという人物は知ってる、有名だし、彼は偉い人だし、伝記として一冊の本になるような素晴らしい人物だ、イエス・キリストとやらは。しかしそれはあくまでも一人の人に過ぎない。神の子で自分の救い主だなんて、キリストだなんて理解できない。どうでしょう、それが今日も多くの人々の考えではないかと思うんです。さあ、弟子たちからそのように聞いたイエス様、イエス様は続けて弟子たちに質問されました。では15節をご一緒に読んでみましょう。15節を読みましょう、はい、イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。人々は私のことをバプテスマのヨハネだとか、エリアだとか、エレミアだとか、他の預言者の一人だと言ってる。そのような人々の中にいる。ではあなた方は私を誰だと言いますか。そうイエス様は弟子たちに問われたんです。ここでこのあなた方はという言葉は、先ほど読みました13節の人々は私を誰だと言っていますかの人々はと対照的に、そして協調的に、さっきは人々は私をどう言ってるか、じゃあそれに対してここではあなた方は私を誰だと言いますかとイエス様は問われているわけです。弟子たちは今までイエス様はこういう方ですと告白したことはあったでしょうか。ヨハネの福音書を見ると、ペテロとアンデレはイエス様に出会った初めからイエス様をメシアである、キリストであると呼んでいます。またマタイの14章なんかを見ると、弟子たちは嵐を鎮めたイエス様を拝んで、確かにあなたは神の子ですと告白しました。さらに弟子たちだけじゃなくて、群衆でさえも、イエス様を取り囲む周りの人々でさえも、かつてイエス様の奇跡を目の当たりにしたときに、イエス様をダビデの子、メシアであると告白していました。しかし、群衆たちは、パリサイ人はじめ宗教指導者たちにそそのかされて、扇動されて、イエス様のもとからどんどん離れ去っていってしまったんです。多くの人々は、もはや、かつて告白したけれども、もはやイエス様を救い主キリストとは思ってもいない。そんな中で弟子たちはそれでもなお依然として信じて疑わなかった。その信仰の告白をここでイエス様にしているわけですね。そうなんです、信仰の告白とは、信仰告白とはもちろんイエス様を信じた時にも告白します。そしてさらにはそこから歩み始めたその日々の歩みの中でも、この地上の旅路を終えるその時まで、その一時一時に、今この時もなお私はあなたを救い主として信じ確信し、あなたをキリストと告白しますという、日々私たちがなすべきものなのではないでしょうか。さあ、今日私たちが確認してぜひ覚えたい大切なことの一つ目は、イエス様は今日この日本に生きる私たち一人一人にも、今あなたは私を誰だと言いますかと問われているということです。イエス様は長くクリスチャンとして歩んでいる人にも、 最近教会に来始めた人にも、一人一人に、今あなたは私を誰だと言いますかと聞かれているんです。周りの人がどうこうじゃない、自分の親がどうこうじゃない、自分自身にとってイエス・キリストはどのようなお方であるのか、今自分はどのようにイエスを告白できるのかということが大切なことなのではないでしょうか。先ほど写真でも説明報告しましたけれども、先週の木曜日には佐々木智子姉妹の告別式が遺言によってこの泉のチャペルで行われました。また昨日にはご親族と一緒に志賀義姉妹の天に召されて1年の記念会を行いました。96歳で召された佐々木姉妹、昨年97歳で召された志賀義姉妹、私はまだ姉妹方の半分も生きてないんだなって改めて実感しましたけれども、お二人とも長生きされたと思います。またお二人とも学校の先生をしておられて、町の有名人で、また多くの方々に慕われている人たちでした。そしてまたお二人とも戦争を体験されたり、90代にして東日本大震災を経験して、トラックに乗せられたり、体育館の硬い床に寝たり、避難生活をあちこち転々として送られました。本当に激動の96年の97年の人生を送られたと思います。共通点が多いお二人でしたけれども、信仰生活を長さで表すとしたら、随分対照的とも言えるのかもしれないですね。だって佐々木姉妹はまだ若い頃、まだこの教会、戦後間もなくできたこの教会の歴史よりも前、教会ができる前、仙台から来られたという原良三牧師に導かれてクリスチャンになって、そしてやがてこの教会が大熊町に宣教師によってできて、第1回目のバプテスマ式で1949年にバプテスマを受けられました。つまり約70年の信仰生活を送ってこられたんですよね。志賀義姉妹は、一緒に住んでおられた息子さんご夫妻の信仰を尊重されて、以前から教会の集会などには時々顔を出してくださっていましたけれども、震災後になって毎週教会に行くようになって、須賀川の牧羊キリスト教会で私もイエス・キリストを信じますと信仰の決心をして、そしてやがて2013年にこの泉のチャペルが完成して、第1回目のバプテスマ式でここでバプテスマを受けられたんですよね。第1回目っていうのはまた共通点かもしれないですけれども、ですからまだ短いと言ったら短いかもしれない。でもどうでしょう、その信仰生活が長くても短くても、何よりも一番の大きな共通点は、お二人とも、そしてここに集っている私たち一人一人もイエス様から、あなたは私を誰だと言いますかと人生のある時問いかけられて、私はあなたをこう告白しますと信仰告白をしたのではないでしょうか。そしてこの地上の旅路のその一時一時に、その信仰告白を自分自身の言葉でし続けていく歩みに、私たち一人一人が招かれているのではないでしょうか。さあ、あなたは私を誰だと言いますか。イエス様のこの問いかけに、今日私たちはあなたはどのように応答することができるでしょうか。さあ、イエス様からあなた方は私を誰だと言いますかと聞かれて、弟子たちは何と答えたでしょうか。ペテロが弟子たちを代表して答えました。では16節をご一緒に読んでみましょう。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。皆さん、これは素晴らしい信仰告白ですよね。ペテロはここまでの約2年間、イエス様と神職共にして歩んできて、その歩みの中で、そしてその交わりの中から、この方こそ生ける神の御子、救い主キリストであると、そのような信仰へと、そのような確信へと彼は導かれていったのではないでしょうか。ペテロはイエス様への信仰をはっきりと力強く告白していますよね。あなたは生ける神の御子キリストです。ペテロはあなたは 死んでる神様、作られた偶像などではなく、生ける命そのものである神様、あなたは生ける神の御子、神様と父と子という深い関係にあるもの、すなわちあなたは確かに神様ですと、この信仰を告白したのではないでしょうか。またペテロは、あなたはキリストですと信仰告白しました。キリストという言葉は何度も説明していますね。メシアという言葉のギリシャ語訳です。油注がれたものという意味の言葉です。油注がれたもの、つまりペテロは、あなたはキリストです、あなたは神様が油注いで任命された偉大な職務を持っている方、王の役割、祭司の役割、預言者の役割、それらすべてを遂行するために油注がれたもの、昔から神様によって約束されていたメシア、来たるべき救い主ですとも、この信仰の告白をしたのではないでしょうか。皆さんはイエス様はキリストですと告白されるでしょうか。皆さんは今日イエス様は私のキリストですと告白しますか。私たちがイエス様をキリストと告白するとき、そこにはイエス様こそ油注がれたお方である、つまり私たちを守り支えてくださる誠の王であり、また私たちを取りなしてご自身が生贄として十字架の上で捧げてくださった誠の祭司である、誠の王であり誠の祭司であり、さらに私たちに神様を教え導く唯一の道、誠の預言者ですという王であり祭司であり預言者であるキリスト、その意味が込められているんですね。はじめに紹介した魚が表す信仰告白、そしてこのペテロの信仰告白、同じことを言ってますよね。これこそが最も大切で、そして最も基本的な私たちのイエス様への信仰告白ではないでしょうか。これが今日改めて覚えたい2つ目の大切な点です。私たちはどのように信仰を告白することができるでしょうか。今日あなたはと問われている私たちも、このペテロのように、あなたは生ける神の御子キリストですと心からの告白をしてまいりたいと思うんですね。ペテロの信仰告白は、以前は嵐を鎮められた、そういう非常事態、興奮状態の中でした信仰の告白でした。そして今回はイエス様と多分町の片隅で腰据えてゆっくりと語り合う中で、じっくりかみしめながら一言一言発した、あなたは生ける神の御子キリストです、そんな信仰告白だったのではないでしょうか。私たちもいろんなことを通して、時に苦しみや悲しみを通しても、時に嵐の中でするようなイエス様こそ救い主キリストですと告白することができるならば、本当に幸いなことだと思います。そしてまた時にはゆっくりと面と向かって一言一言かみしめながら、あなたは生ける神の御子キリストですと、周りの人が何と言おうと、自分自身の言葉ではっきりと告白することができるならば、そのこともなんと幸いなことかと思いますね。ペテロのこの信仰告白はイエス様に喜ばれました。イエス様は言われました。では17節もご一緒に読んでみましょう、はい、するとイエスは彼に答えて言われた、バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。あなたは私を誰だと言いますかとイエス様に問われている私たちは、自分自身の口でイエス様への信仰を告白することがとっても大切です。そしてまたそれは自分自身の知識で、自分がひねり出した自分の力でした告白なのではなくて、何よりも神様によって与えられる信仰なんですよね。引用箇所の丸一番、第一コリントの12章3節にはこのように書いてあります。ここもご一緒に読んでみましょう。ちょっと長いですが、2枚にわたってますが、ご一緒に読んでみましょう、はい、ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も イエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。私たちがイエス様を主、イエスは主です、主キリストと告白するとき、それは私たちの内に住む聖霊による導きであり、神様によって与えられている信仰、確信なんですよね。キリストについて知識として知るならば、人間から間接的に教えてもらえるかもしれません。しかしキリストそのものを知って、私の主と信じて告白させてくださるのは神様なんです。私たちは人がどうこうではなくて、他の誰でもなく、神様によってイエス様を信じる信仰が与えられて、あなたは私の主です、あなたは私の救い主キリストですと告白することができるのではないでしょうか。私たちは神様から与えられたイエス様は自分自身の主キリストであるというこの固い信仰にこの1年立ち続けてまいりたいと思うんですね。先日佐々木智子姉妹の火葬式は家族で遺言により東京で行われました。その時もこれもやっぱり佐々木姉妹の遺言によって、火葬が終わったら集まった人をただでは返すなと、このホテルに行って食事をしてみんなをしっかりともてなしてほしいと、本当に佐々木姉妹にもてなしていただいているような、そんな食事会の時を過ごしてきました。その時はご家族と佐々木姉妹が入っておられた施設の方々と、そして教会から代表で行った数名だけの食事会でしたけれども、その時もいろんな方々が佐々木姉妹の思い出を話してくださったんですね。めいっ子さんのお一人が話してくださった思い出の話は、もしかしたら私たちにはちょっと想像できないような佐々木姉妹の姿だったかもしれません。その日めいっ子さんが施設に佐々木姉妹を訪ねたそうです。部屋をノックして扉開けて入ってみると、その日はおばちゃんの様子がいつもと随分違っていたんだと言われたんですね。なんか悲しんでいるというか、落ち込んでおろおろしている様子だったというんですね。私たちにはそんな佐々木姉妹の姿はなかなか想像できないですね。そのめいっ子さんが心配になって、どうしたの、大丈夫って聞くと、佐々木姉妹は、最近聖書が読めなくなってきてしまった、聖書を読めない自分を神様は怒ってるのではないだろうかと言って、少しおろおろしておられたそうなんですね。めいっ子さんがおばちゃんのその思いを神様は知ってるから怒ったりなんてしてないよって言うと、佐々木姉妹は落ち着かれたそうなんです。皆さん90代半ばになって目が悪くなって視力もどんどん衰えてきて、最後はほとんど目が見えてなかったってご自分でも言ってました。小さな字の聖書を読めない日もあって、それは当然だと思います。しかし佐々木姉妹にとってはそれは当たり前じゃなかったのかもしれませんね。もしかしたら佐々木姉妹のことですから、70年前にイエス様に出会った時に、私は聖書を毎日読みますって神様に約束して、何十年と本当に欠かさず毎日読んでおられたのかもしれないですね。だからこその佐々木姉妹のまっすぐに神様に向けられた信仰のゆえに、その誠実を尽くした信仰のゆえに、聖書を読めない自分を神様は怒ってるのではないだろうかとまで告白させたのではないでしょうか。皆さん、願わくは私たちも今一度姿勢を正して、そんな誠実な信仰者としての歩みへと歩み出してまいりたいと思うんですね。信仰の創始者であり完成者であるイエス様から、私たちはこの1年目を離さないで、どんな時もあなたは生ける神の御子キリストですと日々告白しながら、私たちも歩んでいきたいと思うんですね。さあ、ペテロは神様により信仰が与えられて、そして素晴らしい信仰告白をしました。しかしここで覚えたいのは、全てを理解してその告白をしたわけではありませんでした。だってペテロはこの告白をした後にも何度も失敗を犯すんですよ。 何度も失敗してイエス様をやっぱり悲しませてしまうんですよ。私たちも全てを理解してからではいつまでも信仰の告白はできないと思います。私たちも今置かれている状況で、今この時点での神様から与えられている信仰を大切にして、それをはっきりと力強く告白してまいりたいと思うんです。イエス様を信じ告白し、一歩踏み出してスタートしたその歩みの中で、私たちはだんだんと、その歩みはたとえ遅くても少しずつ少しずつ、ちょうど信仰の成長は螺旋階段を登っていくようなものだと言われます。本当に私は登ってるんだろうか、本当にゆっくりなんじゃないだろうか、でもゆっくりと着実に成長させられていくのではないでしょうか。神様は賭けだらけのものをも導いて信仰を与えてくださいます。そしてその与えられた信仰による決断をして一歩歩み出した私たちを、神様はたとえ賭けだらけであっても用いてくださって、その賭けから恵みをいっぱい注いでくださって、そしてこの教会を立て上げられ続けるのではないでしょうか。ではそのことが今日の箇所の18節に書いてありますので、18節をご一緒に読んでみましょう。18節を読んでみましょう、はい、では私もあなたに言います、あなたはペテロです、岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てません。イエス様はこの岩の上に私の教会を建てますと言われました。カトリックはここからこの岩とはペテロのことだと、ペテロの上に教会があるんだと、だからペテロの後継者であるローマ教皇が教会の基盤であって、ローマ教皇は今も絶対的な権力を持っているわけですね。でも私たちの理解はそれとはちょっと違うんですね。この岩とは何を意味しているかというと、先ほど見た16節でなされていたペテロの信仰告白をこの岩は指しているんだと。つまり教会はイエス様ご自身を土台として、そしてイエス様を主と告白する一人一人によって立て上げられていくものなんですね。全てのクリスチャンの土台、全ての教会の土台、そしてもちろんこの福島第一聖書バプテスト教会の土台も、それは他でもないイエス様ご自身なんですよね。イエス様という揺るぎない一つの土台の上に建てられた教会、教会は一つの体です。そして信仰告白した私たち一人一人は、その教会という体の各器官です。同じ土台に立つものとして、同じ体の一部として、各器官がみんなあっち向いてこっち向いてたら成長できないですよ。祈り合って一致して愛し合って、そうやって一歩一歩歩んでまいりたいと思うんですね。神様は賭けだらけのものをも導いて用いて、キリストの体なるこの教会を立て上げ続けてくださるのではないでしょうか。次の19節にあるように、この地上で大切な大切な主の働きを委ねられている私たち教会、私たちはどのように歩んでいくことができるでしょうか。私は2ヶ月前くらいに風邪をひいた時もそうだったんですけれども、今回もちょっと風邪をひいてしまったのか、一昨日ぐらいまで毎晩夜になると微熱が上がってしまって、咳が出たり頭が痛かったり、なんか1週間以上これが続いているんですね。まあさすがにちょっとしんどくなって、いつまでも若い若いって言ってらんないんだなって思って、一昨日病院に行ってみました。そして私もお医者さんに聞きました。牧師なので日曜日休めないんです、人の前に出ても大丈夫でしょうか。ご安心ください、インフルエンザじゃないから大丈夫ですよってさらっとお医者さんに言われました。でも何が原因なのか結局よく分からなくて、とりあえず血を取って来週また来てくださいということで今に至っているんです。なんだか40歳にして風邪をひきやすくなってきたか、風邪が長引いてしまうようになったか、今年の目標の一つに、これはとうとう健康管理をするということもしっかりと掲げなければいけないなと感じているところです。教会はキリストの体であると言われています。人間の集まりで形作られている体ですので、やっぱり教会も健康管理が大切なんですよね。 まだまだ若いからって言って好き勝手やって、もうやりたい放題やって放っておくと調子崩したり寝込んだりしてしまうことだってあるかもしれないですね。教会の健康管理は何でしょう。それは教会の土台である信仰告白に、教会全体が、各機関である一人一人がいつもいつまでも立ち続けることではないでしょうか。土台が揺るがされることのないように、土台から弱ってしまうことのないように、いつも健康で神様の栄光を表し続けることができるように、いつもみんなで一致して信仰告白に立ち続ける、そんな教会の歩みを今年も私たちはみんなでしていきたいと思うんですね。さあ今日はこのペテロの信仰告白の箇所から大切なことを見ました。一つには、他の人がどうこうではなくて、あなたは私を誰だと言いますかと、私たち一人一人に問うてくださっているイエス様です。自分自身とイエス様という個人的関係の中で、今この時私たちはどのようにイエス様への信仰を告白していくことができるでしょうか。今苦しみや悲しみの中におられる方々は、その苦しみを通してイエス様はどのようなお方であると信じ告白するでしょうか。またイエス様と腰据えて向き合ってゆっくりと語り合う中で、一言一言じっくりかみしめながら、イエス様はどのようなお方であると今信じ告白するでしょうか。そして二つ目には、ペテロは素晴らしい、そして最も重要な信仰告白をしました。あなたは生ける神の御子キリストです。私たちはかつて神様からどのような信仰が与えられて、どのように告白してきたでしょうか。そして今もイエス様は他でもない自分自身の主であるという、はっきりとした信仰告白の上に立ち続けて、またじっくりと告白しつつ、誠実な信仰者として今年も歩んでまいりたいと思います。またもしまだ告白してない方がおられるならば、私たち一人一人に、あなたはと問われるイエス様のこの質問に、どのように今の時点でのその信仰を告白していけるでしょうか。最後3つ目は、私たちのあなたは生ける神の御子キリストですという信仰告白の上に、つまりはイエス様ご自身の上に、全ての教会、この教会は建てられています。同じ信仰に立つものとして、また同じ体に連なるものとして、私たちは互いに愛し合い、みんなで一致してますます前進してまいりたいと思います。イエス様を私の主キリストと今告白しつつも、私たちはまだまだ賭けだらけかもしれません。やっぱり神様を悲しませることがこれからもあるかもしれません。しかし私たちをその告白へと導いてくださったのは他でもない神様です。神様が私たちを導き用いてくださることを覚えて、私たちはただへりくだって歩んでまいりましょう。激しい迫害の真っただ中に置かれた時に、かつて当時のクリスチャンは地面に魚の絵を描いて信仰を確かめて、そこに固く立ち続けて、その歩みを一歩一歩、山あり谷ありのその生涯を最後まで全うしました。私たちもいよいよそれを確認しつつ、そこに立ち続け、互いに励まし合い、支え合い、祈り合いながら、この2017年という新しい年も一歩一歩歩んでいきたいと思います。それでは最後にもう一度16節をご一緒にお読みしましょう。はい。シモン・ペテロが答えて言った、あなたは生ける神の御子キリストです。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ご一緒に今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。新しい年に入って早1ヶ月が過ぎようとしています。今年皆さんはどのようにこの1年を歩んでいきたい、何を大切にして歩んでいきたいと今願われておられるでしょうか。今日は信仰告白とはというテーマでご一緒に今一度土台の部分を確認しました。信仰告白とは、あなたは 私を誰だと言いますかと一人一人に問われている告白です。あなたはどのように告白されるでしょうか。また信仰告白とは、あなたは生ける神の御子キリストですと、苦難の時もまた穏やかな時も一言一言自分の口で告白しながら誠実な信仰者として歩む、その土台です。皆さんはペテロのあなたは生ける神の御子キリストです、この告白を自分自身の告白として神様に押し出されて今告白することはできるでしょうか。そして信仰告白とは、私たち一人一人の土台です。そしてこの教会の土台です。一つの体であるこの教会も健康管理が大切です。土台が緩いでしまうことがないように、私たち一人一人が各機関として、あなたは生ける神の御子キリストですと、私たち一人一人がまずはその土台にしっかりと立って、この教会をみんなで立て上げてまいりましょう。この地に導かれた教会として、この地に置かれた教会として、この地にあって世の光地の塩として用いていただける、そんな教会に土台をしっかりと据えて成長してまいりましょう。いかがでしょうか。今日のイエス様からの招きに皆さんはどのように問われて、心を探られて、そして今どのように告白することができるでしょうか。うちに住んでくださっているご聖霊によって、私たちはイエスを主と告白できます。今もし自分の心の真ん中に自分自身が大きくあぐらかいて座っているならば、その心の王座を聖霊なる神様に明け渡しましょう。イエス様のノックの音が聞こえるならば、扉を開いてイエス様を心の中にお迎えしましょう。そしてあなたは生ける神の御子キリストですと、私たちも告白し、イエス様をお迎えし、イエス様と心ゆくまで膝を合わせて賛美し祈り、誠実に一歩一歩歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたは私たちを何度裏切られようとも、何度背を向けられようとも、何度差し伸べられている手を拒まれようとも、無視されようとも、それでも私たち一人一人を愛していてくださって、それでも私たち一人一人を見つめていてくださっていて、そして何度でもあなたは私を誰だと言いますかと、その都度その都度人生の嵐の時にも穏やかな日にも問いかけてくださっていることをありがとうございます。今日あなたのその招きの声を聞きました。どうぞ私たちが、あなたは生ける神の御子キリストですと、イエス様こそ神様であり、私の人生の主であり、私の心の王座に座るべきお方であり、あなたこそ誠の王、祭司であり、預言者であるキリストですと、私たちが日々告白しながら主と共に歩む、そんな人生へと今日ここからは送り出してください。この教会の土台であるイエス・キリストを主とする、その信仰告白のゆえにこの教会を祝福してください。 この教会がいよいよ同じ土台に立つ群れとして、みんなで一致して愛し合って祈り合って、この地に置かれた地の塩、世の光としての使命をこの一年も果たしていくことができますように導いてください。今日集われたお一人お一人の心に今神様が語りかけてくださることをありがとうございます。一人一人が今の時点での告白をいたしましたので、どうぞ神様がその告白を喜んでくださって、これからも導いてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。